スイス傭兵ブレーカーの自伝、放水処方2000年出版、坂口修平、鈴木忠翻訳。
それで私は本当に兵士なのか。午後になると総長は軍用黒パンや大小の銃などを私に持ってきた。そしてこれで私が思い直したかどうか尋ねてきた。言うまでもありませんとツィッテマンが私の代わりに答えた。彼は世界で一番優秀な青年です。すぐに私は試着室へ連れて行かれ、寸法を取るためにズボンや靴、半長靴を履かされて、帽子にネクタイ、靴下などをもらった。その後、およそ20名ぐらいの他の新兵と一緒に、ラトルフ連隊長のところへ行く羽目になった。教会ぐらいの広さの部屋に通されると、穴だらけの旗が何本か持ち込まれ、誰もがその旗の端を触るように命じられた。副官か誰か、それらしき人が、軍人服務規定を長々と読み上げ、いくつかの項目を朗読すると、何名かはそれをブツブツと復唱した。私は口を動かさず、代わりに自分の好きなことを、エンヘンのことを考えていた。その後、副官が我々の頭上で旗を振りかざし、解散になった。これに続いて、私は会員食堂へと足を運び、一杯のビールと昼食を注文した。これが2グロッシェンかかった。前にもらった6グロッシェンのうち、これで私の手元にはもう4グロッシェンしか残っていなかった。この4グロッシェンで私は4日間生活しなければならないが、これでは2日しか持たない。ざっと計算するとこうなったので、私は同僚にあらん限りの愚痴をこぼし始めた。その中の一人のクランだけが笑いながら私にこう言った。そのうち分かってくるさ。今はどうにかなるが、いずれはなんやかんやと売りさばかねばならんよ。例えば、あんたの持っている従者の衣装全部だ。これを合わせると、あんたには2着の軍服があるんだから、従者の衣装の方は残らず金に換えられるじゃないか。それに、あんたみたいな若者は、よく特別手当ももらえるから、連隊長のところに申し出ればいいよ。とんでもない。それじゃあ、一生やっていけないよ。と私は言った。やれやれ。クランが答えた。遅かれ早かれ。いずれは、こういうその場しのぎのやりくりになれなきゃいけないのさ。それと、まかないについては、他の人がどうしているのかを注意深く、じっと見ておいた方がいい。三人、四人、五人ぐらいが仲間を作り、安物の小麦、豆、じゃがいもなどを買ってきて自炊するんだ。朝はサンフェニッヒの安酒と軍用黒パンを一切れ、昼は会員食堂でもうサンフェニッヒ出してスープを注文する。それと黒パンをもう一度一切れ食べる。晩には二フェニッヒで薄ビールを買い、またしても黒パンだ。だけど、それはまたひどい生活だな、と私が答えると、彼は、そうだとも、そうやって済ますしか他に手はないんだ。兵士はそういうことを学ばねばならないのさ。何せ、白木だの、紙子だの、履物、油、ヤスリ、石鹸だの、兵隊の七つ道具は山ほどあるから、そういう他の小物も必要なわけだ、と言った。それで、その全部を6グロッシェンでやりくれせねばならんのか。その通り。まだあるぞ。例えば、洗濯台、銃の手入れ台などだ。これらのことが自分でできないときは、労賃を払わねばならん。そんなことを話しながら、我々は宿舎に帰った。そこで私は、できる限りのものをすべて自分できちんと整理した。第一週目は、まだともかくも休暇を与えられていたので、私は町を歩き回って連兵場を片っ端から訪れ、将校たちが兵士を叱責しては 殴っている様を見た。まだ始まってもいないのに恐怖の冷や汗が額から滴った。だから私は宿舎に戻ってツィッテマンに武器の操作を教えてくれるよう頼んだ。よく勉強しておくんだぞ、とツィッテマンが言った。いいか。スピードが大切なんだ。稲妻のようにな。とにかく彼は実にいろいろなことを教えてくれた。銃をきれいに保つ方法、制服の手入れや兵隊風の整髪の仕方など、ほとんどすべてのことを教えてくれたのである。クランの忠告に従って私は長靴を売り、その金で洗濯用の木製の小箱を購入した。宿舎ではいつも教練の予行演習をし、ハレの賛美歌集を読み、お祈りをした。それから時にはシュプレー川のあたりを散歩して、そこで何百という兵士たちの手によって商品が船に積み込まれたり、荷下ろしされるのを見た。また材木置き場に行くと、そこも働く兵士たちで満ち満ちていた。またある時は兵舎やいろいろな場所を訪ねた。そこでもまた至るところ工芸品に始まり、糸巻き棒に至るまでありとあらゆるものに従事する兵隊たちを見かけた。衛兵本部に行くと、そこにはトランプなどで賭けをしたり、酔っ払っていたり、大騒ぎをしている連中がいたし、別の者たちは静かにパイプを吹かしたり、議論に花を咲かせていたりしていた。中には心の糧になる本を読んで、それを他の者に説明している者もいた。簡易食堂や居酒屋も同じようにごった返していた。要するにベルリンでは軍隊の下に、大国と言われるところではもちろんどこでもそうだと思うが、四大陸のすべてから人々が集まっていて、国も違えば宗教も違う、性格も千差万別ないろんな職業の者たちが手につけた職を副業にして一辺のパンを稼いでいるのである。私も稼ごうと考えた。もし教練に何とかついて行けるようになればの話だけどな。シュプレー川のあたりはどうだろう。いや、ダメだ。あそこはやかましすぎる。だけど例えば材木置き場はどうだろう。あそこだったら斧の使い方ならばまあまあ心得ているじゃないか。こうして私はマルコーニとの最初の計画があっという間にもろくも頓挫してしまったにもかかわらず、新しい計画を良い周到に立て直した。ここでも一般兵卒の中にさえ結構お金を貯めたり、居酒屋を始めたり、商売などをする人々がいっぱいいるではないか。こんなことを思いながらいつも眠りについたものだ。しかし以前は今日とは比較にならないほど多くの手付金が与えられていたのだし、そうした奴らはしばしばかなりの持参金を持った娘と結婚していたらしい、ということを私はその時考慮に入れていなかった。特に彼らは間違いなく橋田金のシリング効果を上手に倹約していたはずで、だからこそグルデン効果を手にしているのである。それに対して私はシリングもグルデンもどう使えばよいのかわからなかった。そしてとうとう八方塞がりになった時にはこんなことをつぶやいて自分を慰めた。ひとたび戦場に出れば、あの幸せな奴らにも哀れなお前にも弾丸は容赦しないんだ。だからお前もあいつらも同じようなものだ。